スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
先週は海外取材だったということで、どちらへ行かれていたんですか？
台湾の方に行ってまして、Google がまあ年に1回アジア諸国のモバイル系の記者を集めるイベントやってるんですよ。
毎年、
はい、なので今年もまあシンガポールやら香港やらマレーシアやら、だいたい200人ぐらいのメディアが集まって、
すごいですね。
モバイルファーストワールドっていうイベントで、
はい、
もうこれからはもうスマートフォンなんだと、モバイルファーストって今言ってるけどモバイルファーストじゃなくてこれからモバイルオンリーなんだと、パソコンなんて気にしなくていいと、スマートフォン向けに情報を提供すりゃいいんだ的なことを Google が熱く語るっていうイベントに行ってましたね。
これは毎年場所が変わるんですか？
最近は台湾が多いですね。過去シンガポールでもやったことありますし、東京でもあるんですけど、はい、Google の人に話聞いたら東京でやると金がかかると、アジア各国から人が来るので、ホテル代も高いし、でいろんなことを考えると台湾がみんなの真ん中だし、まあ、安く上がるのでいいってので台湾がここ2年ぐらいついてますね。
じゃあここで仕入れた情報もまたちょこちょことね、ご紹介をしていただきたいなと、今後の番組に。
そうですね、はい、いろいろとまあお話できたらいいかなと思いますね。
ぜひお願いします、
はい。
さあそしてリスナーさんからまたメッセージをいただいております。いつもありがとうございます、はい、たくさんいただいてます。今日一通ご紹介しておきましょう。メールからです。嵐さんです。ありがとうございます。Windows Phone の情報も欲しいです。
そうですね、まあ、Windows Phone の情報も私も欲しいといった感じなんですけど、まあ、海外ではね、それこそまあなんかね、Nokia じゃなくて、マイクロソフトルミアになるだとかっていろいろと話あるんですけど、うん、まあ、こと日本に限っては、まあ、さっぱり情報がないという感じですね。
あまり馴染みがないですよね。
数年前にまあ KDDI が Windows Phone 出しましたけども、あんまり売れなかったということもあって、携帯電話会社も乗り気じゃないですし、で、ね、マイクロソフトとしては出したいとは思ってる節もあるようですけども、ただね、出そうとなると日本語対応どうすんのとか、Windows Phone で使えるコンテンツどうすんのとかっていうのもあったりするので、
ちょっとじゃあいろいろ課題がまだ山積みということ ですか？
そうですね、まあね、機種がいっぱい出てればね、それこそアプリケーション盛り上がるんですけど、まあね、もうしばらく出てないっていう状況になってると、まあ、そういった課題は非常にあるのかなってところですね。
じゃあ今後どういう風になっていくかっていうのがね、楽しみではありますが、ちょっと期待はあまりしない方がいい、はい、
そうですね、本当ね、みんなまあ Windows Phone 欲しがってる人もいますし、で実際にね、今マイクロソフトの社員はみんな Windows Phone がね、業務端末といいますか、渡されて持ってたりするので、マイクロソフトの社員自身が新製品欲しがってるはずなんですけど、いかんせんね、やってくれるとこがないので困ってるっていう状況だと思いますね。
はい、それでは今日の特集です。つい最近スマホ参入を発表した楽天モバイルの担当者にお話を伺います。
先日まあ記者会見言ってましたけども、
そうですね、
まあ、三木谷さんが1000万台売るというふうに言ってましたので、まあ、この辺の真相についても聞きたいなと思います、
はい、この後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
スマホナンバーワンメディア、実は歌娘アットラジオなどアイドル系の番組も多いラジオ日経がお送りしています。まずは今週スマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。マイクロソフト、オフィス 4iPhone とオフィス 4Android タブレットの提供を開始。マイクロソフトはワード、エクセル、パワーポイントからなる iPhone 向けのアプリオフィス 4iPhone とAndroid タブレット端末向けアプリのプレビュー版 Office for Android タブレットの提供を新たに開始しました。 同時に以前から提供されている iPad 向けのアプリの Office for iPad も更新されています。いずれも基本的な機能は無料で使用することができ、 Office365 のサブスクリプションを申し込むとフル機能を利用することができるとのことです。
ね、マイクロソフト、まあ、戦略がだいぶ変わってきたといいますか、まあ、新しい CEO になって、とにかく、まあ、マイクロソフトの、まあ、武器であるオフィスをいろんなデバイスで使えるようにしているというところが、まあ、大きな特徴なのかなというふうには思いますね、はい、今までですとそれこそ、ね、オフィスといえば Windows パソコンを使うですとか、まあ、先ほどもあったように Windows フォンを使うですとか、うん、まあ、そういった流れだったんですけども、別にまあ Windows じゃなくても Android だろうが iPhone だろうが何でもいいというところからも、まあ、だいぶこう方向性が変わってきたところもありますし、うん、まあ、果たして、ね、これでマイクロソフト儲かるのかなというところも、ね、ちょっと気になるところだったりしますね。
ちょっとあの個人的に疑問だったのは、はい、こう、まあ、タブレットならまだしもなんですけど、はい、スマートフォンを使って、うん、そのワードやエクセル、パワーポイント、うん、そういったものを使っていらっしゃるユーザーの方って一体どれぐらいいらっしゃるんですかね。
まあ、ゴリゴリと文書作成するとかグラフを作るっていうのはあんまりないのかなと思います、うん、ただね、メールに添付されてきたファイルをチェックするとか、まあ、そういった使い方では非常に便利でしょうし、まあ、今までですと、まあ、そういったね、互換性のあるオフィスのアプリケーションを使ってたのが、まあ、ちゃんとしたマイクロソフトのオフィスを使えるようになったことによって、まあ、表示も壊れにくくなるでしょうし、まあ、そういった利便性は上がるのかなとは思います。
なるほど。
なので本当にこう仕事をしている人からすると、まあ、Word や Excel、PowerPoint ってまあ必須のアプリケーションだったりするので、うん、そうですよね。まあ、これが iPhone でも使えるというところが大きいのかなと。で、ね、今 iPad が売れなくて、はい、アップル困ってるとかっていう話もあるんですけど、ただアップルとしてはマイクロソフトがオフィスを提供してくれたことによって iPad がますます売れるって喜んでたりもするみたいですし、マイクロソフトも iPad に提供することによって、オフィスのまあ存在価値が上がるというふうに思ったりするので、まあ、この辺はマイクロソフトとアップルとしてはまあウィンウィンの関係なのかなっていうのも言えますね。
あと石川さん、他にニュースといえばというものは何かありますか？はい、
そうですね、まあ、今日 Y モバイルがまあ新製品新サービス発表会をやったというところがあります、はい、うん、まあ、Y モバイルね、なかなか新ブランドになって、まあ、CM はバンバン流れてますけども、うん、まあね、ユーザーからすると何やってんだろうっていう感じにもなってましたけども、だいぶまあ新しい方向性が見えてきたのかなというふうには感じてます、うん、で、まあ、発表会で担当者がいましたので、まあ、ちょっとまたラジオ出てくださいよというようなスカウトしてきましたので、来週また来てくれるのかなってとこですね。
石川さんお得意のスカウト方法ですね。
もう最近本当会った人に対してラジオ出てくださいって言ってその場で話を決めてくるっていうね。
でもそれでね、ちゃんと決まるのがすごいですね、
うん、結構ね、みんなやっぱね、ラジオって出たことない人が多いので、興味あるみたいですね。非常にありがたいなと思いますね。
そうやってゲストさんがどんどん増えていくことを期待して、
そうですね、はい、ありとあらゆる人を出していこうと思ってますから、はい、今後も期待してほしいなって感じですね。
私も楽しみです、はいはい、それではこの後は今日の特集です。スマホナンバーワンメディア。最近この番組の成功を祈って率先してガラケーからスマホに買い替えた局長がいる、そんなラジオ日経がお送りしています。
それでは今週の特集です。
携帯電話料金を3分の1に、楽天モバイル1000万台への挑戦。 MM 総研が10月23日に発表した2014年9月末のスマートフォン契約数は6248万件で、端末契約数の 50.3% で過半数に達しました。その中で個人名義の MVNO SIM カードの所有状況については 1.8% とのことです。これから急成長を期待される MVNO を利用した格安スマホにあの楽天が参入することになりました。
楽天といえば、まあ、通話サービスの楽天電話ですとか、無料アプリサービスのバイバー、楽天インモバイルによるポケット Wi-Fi 事業など、まあ、プロバイダーも数多くやってる会社であります。でそのまあ楽天が楽天モバイルとして、まあ、スマホ市場に参入するというわけです。
さあ、それでは気になるゲストをご紹介いたしましょう。楽天モバイルの運営会社フュージョンコミュニケーションズ株式会社コンシューマービジネス部販売促進グループマネージャーの鈴木明さん、 そして経営企画部経営企画グループマネージャーの山口孝明さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、はい。
先日楽天モバイル記者会見、派手にやったんですけども、その時に、取材といいますか立ち話でいろいろ聞いている中で、鈴木さんがこの番組を聞いていたということもあって、その場で、勧誘したといいますか次出てくださいというふうにお願いして、今日来ていただいたという感じでございます。
嬉しいですね。はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。で、鈴木さんまずフュージョンに入られたのっていつぐらい前だったりするんですか？
そうですね、5年前にフュージョンに入社させていただきまして、その時はウェブの制作担当として入ったんですけれども、その後に IP 電話アプリのスマートークというサービスのマーケティングを担当していただきまして、その後は個人向けサービスのマーケティング販促全般を担当させていただいてます。
山口さん、
私の方はですね、2007年フュージョンが楽天入りした年からですね入社いたしまして、主に経営管理、あとは事業の管理ですねの方をさせていただいております。その後ですね、経営企画グループマネージャーとして会社のトップラインですとか経営全体の視点から見て、どういう会社にしていきたいかというところはですねメインとして今従事しております。
と言いますと、本当にこう最近になってこうフュージョン個人向けにこうサービス強化したっていう感じだったりするんですかね？
そうですね、私が入社した時には楽天ブロードバンドっていうフレッツ光のサービスを提供するプロバイダーがメインだったんですけれども、ここ最近のこうスマホの波に乗ってといいますか、データSIMのサービスですとか、IP 電話アプリ、また楽天電話アプリといったような形でスマホに特化したサービスをいろいろ提供させていただいてます。
だから楽天ブランドでありながら、フュージョンという会社で、非常にいろんなことをやられているという感じですよね。
今お二人からお話をいただいたように、この楽天といえばですが、皆様おなじみの通販の楽天市場が有名です。1997年に参入した時にはわずか従業員6名13店舗でスタートしました。そこから急成長して2000年に株式公開、2002年に楽天スーパーポイント導入、そして2004年にプロ野球参入、2008年に EC 事業での海外進出、さらには2012年に英語を社内公用語にしたことでも話題を呼びました。ちなみにフュージョンコミュニケーションズは2007年に楽天傘下になっています。今年の6月末現在、楽天の会員数は9387万人、日本国民の実に10人に7人が楽天会員という計算になります。
で、楽天モバイルとして、先日、スマホ市場に参入してくるという発表されたわけですけども、具体的にその楽天モバイル、サービス的にはどんな感じのサービスなんでしょうかね？
そうですね、いわゆる MVNO の通話 SIM という SIM カードのサービスと、Android の SIM フリースマートフォンを組み合わせたサービスになります。
なので、発表会行きましたけども、三木谷さんが3分の1にするぞと、通話料金3分の1にして、安くねスマートフォンを使えるようにするんだというふうに言ってましたけども、実際そんなに安くなるもんですかね？
そうですね、通話 SIM 自体がですね、一番安いプランですと月額1250円からということで、この料金は通話 SIM の市場では今のところ一番安い料金になっています。で、我々4つのプランを用意しておりまして、2.1 ギガで1600円、4ギガで2150円、7ギガで2960円ということで、使い方に応じてさまざまなプランを用意しております。それに組み合わせて ASUS さんの Zenfone 5というこちらの端末を組み合わせていただくことで、今お使いのスマートフォンの料金よりもかなり節約できるのではないかなと思います。
これ相当安くて、実際ね三木谷さんも他社に比べて今一番安いんだみたいな言い方されてましたけど、これMVNO という仕組みは使ってますけど、その中でさらに安い理由って何かあったりするんですか？
そうですね、まずプランとして我々コンセプトとして一番安い価格帯で提供したいというところはあったんですけれども、やはり他社さんと比べて違うところはですね、我々が提供している楽天電話と組み合わせてご利用いただけるというところかなと思います。楽天モバイルの売上とともに一緒に使っていただく楽天電話の通話料の収入というものも我々の収益になってきますので、そういったところを組み合わせることによって業界内でかなり 価格を抑えた形で提供させていただけているかなと思います。
そのまあ楽天電話って確か通話料金が半額になるサービスですよね、
はいはい、
なのでまあ専用のアプリとか、あとまあガラケーでも頭にまあ特殊な番号をつけると楽天電話経由で発信して携帯電話会社に比べると半額になると。なのでまあそういった料金収入もある程度見込めるので、まあ安くすることができる。
そうですね。
で、まあ、一番その記者会見でびっくりしたのが、まあ、三木谷さんが、まあ、1000万契約を目指すと、
はい、
で、ね、実際にその今 MVNO の SIM カードの市場って、まあ、盛り上がってる風に言われてても130万とか140万ぐらいの市場規模でしかないんですよね、うんうん、
はい、
でそのまあ1000万っていうと確かウィルコムと e モバイル足した Y モバイルもそんなもん
50万ぐらいですよね、はい、
ちょうど、はい、もう彼らが何十年と、まあ、ウィルコムは何十年もやってきましたしY モバイルもY モバイルとして今やってますけども、 e モバイルとしてもそれなりの年数やってきて集めたのが1000万という感じなので、
はい、
まあ、相当大きな数字に出たなっていう感じあるんですけど、あれってやっぱりこう三木谷さんが相当勝手に言っちゃった感じなんですかね。どうですか。
我々目標を立てるときに、はい、こういう理由で賞賛があったからこの目標を立てるというより、うん、目標があって、うん、その目標を達成するために何をすべきかっていうところを逆算して考えるんですね、うん、なので我々としてはあの数字があって、うん、そのために、まあ、サービスの部分とかシナジーの部分ですとか、うん、そういったところをどうしていくかっていうところを今必死で逆算しているような、うん、状況ですね、はい、
あれ相当現場としてはプレッシャーなんじゃないですか。1000万って数字、
そうですね、非常に先ほどのマイモバイルさんの数字もありますけどもチャレンジングな目標だなと思っています。
でまあ実際に端末発売なりサービスインしましたけど、ユーザーの反響ってどうですか。
そうですね、非常にご好評いただいておりまして、はい、SIM カードの価格の部分ももちろんなんですけれども、うん、今回発表させていただいた ASUS さんの端末が、うん、我々の発表の前日にちょうど発表された最新のスマートフォンということもありまして、うん、サービス開始当初から思っていた以上のですね、うん、申し込みをいただいております、
うん、じゃあ1000万もいけるぞっていう感じなんですかね。
頑張っていきたいなと
思います。実際ユーザーが選んでるプランってやっぱり比較的安めのプランだったりするんですかね。
そうですね、やはり価格帯の低いプランの方がお申し込みの割合は多いですね、う
ん
う
ん、一方でなんかネットの情報を見ると楽天モバイル料金プランが変えられないんじゃないかみたいなことも言われてて、そこってどうなのよっていうふうに言われてますけど、
そうですね、非常にご迷惑をおかけして申し訳ないなと思ってるんですけれども、はい、今のところ一旦お申し込みいただいたプランを変えるときには解約いただいて新たにお申し込みいただくような、うんうん、形になっております。ただ今開発を早急に進めておりまして、お申し込みいただいて、じゃあちょっと通信量多いので来月はこのプランにしようというような形で変えられるように今回収を進めています。
で実際、まあ、今買えるのって楽天市場のみという感じなんですよね。
そうですね、楽天市場というより楽天モバイルの、はい、専用の申し込みフォームから、はい、ご購入いただけるような形になっています。
でまあ、三木谷さんも言ってましたけど、ね、楽天の会員は比較的簡単に契約できるという感じなんですか。
そうですね、お申し込みいただく際にお客様が楽天市場に登録された会員の情報、お名前ですとか住所、うん、クレジットカードの番号を自動的に入力されるような仕組みになっておりますので、楽天をお使いになっている会員の方は非常に簡単にお申し込みいただけると思います、うん、
そこがやっぱり一つのこう楽天モバイルの差別化というかポイントにもなってくるんですよね。
そうですね、携帯電話申し込むときにかなりいろんな情報を入力しなければいけなくて、はい、項目も非常に多いので、うん、そこが自動的に入るというところは、うん、かなり敷居は低いかなと思いますね、
うんうん、ね、楽天 の、 まあその会員数9000万人以上いてっていう、そういう人たちがまあ潜在的なユーザーってことですよね、
はい、
なのでその人たちのまあ本当に9人に1人が入ってくれればね1000万を楽に達成する
そうですね
なるので、はい、いかにそこのね会員の人には契約してもらうかというところだったりするのかなと思うんですが、ただやっぱり一方でこれからスマートフォンデビューする人とかね、 安いからじゃあ楽天モバイルにしてみようと思った時にネットしか買えないっていうところは結構ね難しいポイントなのかなっていう気もするんですが、
そうですね、
今後そのねリアル店舗とかっていう展開はどうですか、うん、
楽天グループ全体として今リアルのチャンネルのですね拡大を推進してまして、はい、今渋谷にですねおしゃれな楽天カフェというカフェもあったりですとか、はい、楽天チェックという来店するとポイントが貯まるようなサービスですとか、うん、最近ですと R ポイントカードというポイントが貯まるような、はい、サービスも展開してます、うん、でこういったところとうまく組み合わせることによってやはりネットだけではなくて店舗なりですねリアルのチャンネルでお客様に端末を触れていただいたりですとか、うん、サービスの説明をさせていただくような機会をですね今後作っていきたいなと思ってます。やはりここがないと1000万というところは見えていかないかなと思っておりますので、はい、
実際ね IIJ とか家電量販店でやってたりしますけど、はい、まあね休日は今人がいっぱいだとかって話もあったりするので、はい、変えてみたいと思うんだけど、ね、いきなりネットでは敷居が高いので、まあ、そういうところに行くっていうのはね、まあ、流れとしてあると思うので、
はい、
おそらくね楽天としても早くやんなきゃいけないのかなっていう感じですね。
そうですね、
そうですね、まあ、ゲリラ的にその展開していくのか、それともパートナーシップをしっかり組んでですね、店舗展開をしていくのかっていうのは、まあ、これからの検討課題だと思っております。
結構問い合わせとかもあったりしたんですか楽天モバイルの方に。
サービス開始後にですね、はい、いろんなお問い合わせをいただいておりまして、ね、今後どうやって展開していくかっていうのはですねまだ何も決まってないんですけれども、ね、早急に検討している最中ですね。
まあ、そうは言ってもね発表したばかりですからねこれからいろんなことを、
ね、はい、まだ2週間ぐらいですかね。はい、
あとその点で言うとまあそのね比較的料金安いっていうところが魅力かもしれないですけどそのサポート面とかその辺ってどうですか、はい、
そうですね我々もサポートセンターコールセンターを準備してるんですけれども、はい、想定したよりもですねかなり多くのお客様にお問い合わせいただいておりまして若干つながりにくい状況が出ております。ただそこは人員を増強してですね改善しているんですけれどもやはりポイントとしては3つあるかなと思ってまして、はい、コールセンターを充実してお客様のお問い合わせに対して早急に答えていくというところ、はい、あとはやはり我々ウェブサイトの運営に関してはずっとやってきておりますので、はいウェブサイトでいかに分かりやすくそのお客様に対して情報提供していくかというところ、うん、3つ目が先ほどもお話もあったリアルのタッチポイントでいかにお客様に対してその情報ですとか説明の機会を設けていくかというところかなと思ってます、
うんね、いろんな MVNO ありますけどここでの勝負になってくるのかなっていう感じもちょっとありますよね。
そうですね楽天グループの中にユーザーエクスペリエンスを専門で研究しているような部門もありまして、はい、そういったところと連携してそのお客様が購入してからお使いになるまでにどういった課題を感じるのかですとか、そういったところは研究しながら解決していきたいなと思ってます。
今多い問い合わせって何なんですか。
そうですね我々が思っていたよりもですねガラケーを使っている方からの問い合わせが多くてですね例えば LINE を使えるんですかですとか、はいはいはい、そういったガラケーからスマートフォンに移行する時に課題になるような例えばアドレス帳をどうやって写すんですかとかそういったところの問い合わせが多いですね、はい、
そうですよねやっぱりねガラケーユーザー6000万ぐらいいるって話がある中で、はい、そこのユーザーをいかに取っていくかっていうのはね
そうですね、う
んいろんなところは考えているので、まあ、結構競争のポイントになってくるのかなと思いますね、はい、あとその、ね、楽天にちょっと期待したいのが個人的にはやはりその楽天モバイルの端末使うと、はい、楽天のものが安く買えるとか自分よく出張するので楽天トラベルの予約が取りやすいとか、はい、なんかねそういう楽天市場との連携とかっていうの
が付随する何かっていうのがね
欲しいなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね
その辺どうですか三木谷さん考えてますかね。
そうですねそこは我々の差別化のポイントにもなってくると思うんですけれども、うん、まず我々が取り組みたいなと思っているのが楽天市場ですとか楽天トラベルで貯めたポイントで、うん携帯電話のスマホの料金を支払うことができるというような形にしていきたいなと思ってます。私もですね今実は楽天スーパーポイント8000ポイントぐらい貯まってましてもしそれが実現できれば、まあ、我々のサービスをまあ、4ヶ月ぐらいそのポイントで支払えるようになりますのでそういったところをですね提供することによって楽天のサービスを使っている方々に対して我々のメリットを伝えていければなと思ってます。
なるほど、ね、あとちょっと個人的に気になっているのがそのまあ楽天電話 なんですけど、はい、まあ、去年サービス始まって、まあ、通話料金半額になるって使ってたんですけど、ね、各携帯電話会社がかけ放題みたいなサービスを始めて、まあ、若干人気が落ちてしまったのかなというふうに思っていたら、うん、3分以内は0円だっていうキャンペーン始めたので、うん、はい、結構なんかこうね、破れかぶれ感すごいなと思ったんですけど
、はい、
実際のところあのプロモーションなりっていうのはどんな戦略で動いてるんですかね。はい、
そうですね、我々がその携帯電話社さんが定額プランを提供する中で、うん、旧プランを使っていただいているお客様ですとか、うん、また MVNO の SIM カードを使っているお客様に対してどういった付加価値を出せるかかなというところで、まあ、社内でもですね反対があったりですとか、うん、あのプランに関してはかなりチャレンジなことをやらせていただいたんですけれども、うん、まずは新規のお客様で今10万人限定で、うん、あの申し込みいただいてるんですけれども、それを継続的に提供できるかっていうところを今いろいろ分析を進めている最中ですね。
うんうん、じゃあ分析がうまくいったら既存ユーザーにも開放されてみんな使えるようになったらいいなって感じ。
そうですね、我々の当初の目的としては今使っていただいてるお客様に提供していくというところなので、うん、検討していきたいなと思います。
今後その楽天として展開していくにあたってやっていきたいことですとか、はい、あとは目標などはございますか。
そうですね、あの数値的な目標は先ほどお話しさせていただいたところなんですけれども、はい、個人的にやっていきたいなと思っているのはスマホの通話料を適正な価格にしていきたいなというふうに思っています。うん、やはり今の携帯電話会社さんの料金というのは高いというよりちょっと不公平感があるかなというのはありまして、通話定額もあまり通話をしない人にとっては高かったりですとか、あとはナンバーポータビリティするとキャッシュバックがかなりもらえる人と普通に契約する人はもらえなかったりするので、そこに対してやはり MVNO の SIM サービスですとかスマホのいいところは使った分だけ適正な価格でお客様に料金をお支払いいただくというところですので、そこを市場全体として楽天グループで作っていけたらいいかなと思っています。
いやちょっとね、楽天っていう大きな母体があるだけに、まあ、いろんなこともできそうですし、
はい、
今後期待したいかなというふうに思いますね。
はい、
鈴木さん、山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、特集携帯電話料金を3分の1に、楽天モバイル1000万台への挑戦でした。ナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
ね、楽天モバイル、まあ、1000万本当にいくのかなとも思いますけども、うん、ただまあちゃんとね課題も十分分かった上でサービス提供しようとしてますので、まあ、あの辺っていうのはまあなかなかね難しい目標でありますけども、まあ、着実に数を稼いでいくのかなって気がしましたね。
アグレッシブさはすごい伝わってはきましたね。
うん、まあこの先もなんとかね頑張っていってくれるのかなと思いますね。
さて、このスマホナンバーワンメディアでは番組サイトを設けております。検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。また皆さんからの特集企画、こんな話を聞きたいというご要望をお待ちしています。さて、石川さん、来週はどうでしょうか。は
い、まあ今年、まあ、e アクセスとウィルコムが合併して生まれた Y モバイル、これを特集したいと思います。
はい、よくね店頭などでもジャンパーを着た方を見ますね。
そうですね、まあ本当にねあの赤い看板が目についたりもしますし、 CM もバンバン流してますので、うん、じゃあ実際ねそのヤフーとくっついてどんなことができるのかっていうことをね、うん、聞いていきたいと思います。
はい、ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。また来週。